12ページから19ページまで、市政ニュース。2027年4月採用予定、市職員を募集します。ID10003111。募集案内、ダウンロード可能です。職種と採用人数です。一般事務、障害者、若干名。土木、6人程度。一般事務、土木、消防、いずれも若干名。環境員、1人程度です。申し込みは7月16日木曜日から8月14日金曜日までに電子申請してください。募集案内は人事課でも配布しています。受験資格など詳しいことは人事課 28-9140 にお尋ねください。2025年度、令和7年度、市長交際費の執行状況です。ID10055575。予算額は150万円です。支出状況です。経庁費17件、84万714円。障害費4件、2万9601円。参助費1件、2万円。諸会費3件、1万6000円。雑費0件、0円。合計25件、90万6315円です。詳しい内容は市ウェブサイト資料コーナーで公開しています。秘書課からでした。65歳以上の方へ、介護保険料の納入通知書を送付します。ID10011135。保険料は本人や世帯員の市民税の課税状況や、本人の合計所得金額などによって17段階に分けられます。介護保険料の納付方法は原則特別徴収、年金からの天引きです。所得段階の境界金額の変更があります。老齢基礎年金の支給額増が保険料段階に影響しないように変更します。第1、第2段階と第4、第5段階の境界金額は80万9000円から82万6500円に変更です。特別徴収の方は7月下旬までに送付する介護保険料納入通知書兼特別徴収額決定通知書をご確認ください。特別徴収ができない方は7月中旬までに納入通知書、介護保険料額決定通知書を送付しますので、同封の納付書で納期限までに納付してください。口座振替の場合は、納期限に指定の口座から引き落とします。年度途中で特別徴収に変わる際は、通知書でお知らせします。第1期の納期限は、7月31日金曜日です。介護保険制度を社会全体で支えるため、保険料の納め忘れのないようにお願いします。減免制度があります。災害により住宅などに著しい損害を受けた場合や、主たる生計維持者が死亡、失業、長期入院などで収入が著しく減少した場合に、申請により減免されることがあります。詳しくはご相談ください。お問い合わせ先は介護保険課 28-9019 です。介護サービスを利用する方へ、介護保険の負担割合証を送付します。ID10011137。対象の方に自己負担割合を記載した 介護保険負担割合証を7月中旬に送付します。介護サービスを利用する際に介護保険被保険者証とともに提示してください。対象は要介護・要支援認定者、安心介護予防事業、介護予防・日常生活支援総合事業のうち、サービス・活動事業、介護予防・生活支援サービス事業を利用する方、自己負担割合が3割負担は、本人の合計所得金額が220万円以上、かつ、同一世帯の65歳以上の方、第1号被保険者の年金収入プラス、その他の合計所得金額が463万円以上、単身世帯は340万円以上の方。2割負担は、本人の合計所得金額が160万円以上、かつ、同一世帯の65歳以上の方、第1号被保険者の年金収入プラス、その他の合計所得金額が346万円以上、単身世帯は280万円以上の方です。所得・収入は2025年中の金額です。1割負担は、以上の内容に該当しない方、40歳から64歳までの方、第2号被保険者、市民税非課税者、生活保護受給者です。お問い合わせ先は介護保険課 28-9019 です。
国民健康保険に加入している方へのお知らせです。資格情報のお知らせ、資格確認書を送付します。ID10155822。マイナ保険証の登録状況に応じて、7月中に次の通り送付します。有効期限の切れたものは、個人情報が読み取られないよう、細かく切って処分してください。マイナ保険証を登録している70歳から74歳までの方には、資格情報のお知らせを普通郵便で郵送します。70歳未満の方は有効期限がないため郵送しません。マイナ保険証を登録していない方には、資格確認書を簡易書き留めで郵送します。お問い合わせ先は保険年金課 28-9011 です。令和8年度納税通知書を送付します。ID10-00144。 2026年4月から2027年3月加入分について、納税通知書と第1から8期分の納付書を7月中旬に送付します。年金転引の方で確実な納付を約束できる場合は、7月31日金曜日までに申請すると、10月以降の転引を中止し、口座振替に変更できます。軽減・減免制度のご案内です。軽減制度 ID10-00960会社の倒産、解雇、雇い止めなどにより離職した方は、申告すると税額の軽減を受けられる場合があります。減免制度 ID10-00962前年所得が270万円以下で、本年中の所得が半分以下に減少する方などは、申請すると税額が減免される場合があります。いずれもお問い合わせ先は保険年金課 28-9012 です。25歳から39歳までの方へ、人間ドック受診者を募集します。ID10-01236。 受信期間は10月1日木曜日から2027年2月27日土曜日まで。会場は木曽川市民病院、山下病院、大友会第一病院、一宮西病院、千秋病院です。対象は1987年4月1日から2002年3月31日生まれで、一宮市が受診結果を受け取ることに同意する国民健康保険加入者です。妊産婦を除きます。内容は血液、呼吸器系、消化器系、腹部超音波、大腸、肺がん、子宮頸がん。子宮頸がんは木曽川市民病院を除きます。定員は先着400人、受診料は1万円です。7月13日月曜日から8月7日金曜日までに電子申請でお申し込みください。お問い合わせ先は保険年金課、28-8669です。国民年金保険料免除申請を7月から受け付けます。 ID100-845。 7月から2027年6月分の国民年金保険料の免除申請を7月1日水曜日から受け付けます。保険料の納付が困難で免除を希望する方は申請してください。継続申請が認められた方を除きます。免除制度には月額保険料の全額または一部が免除される区分があります。また納付が猶予される場合もあります。対象など詳しいことは保険年金課、28-9014へお尋ねください。
高齢者の皆さんへ、在宅福祉サービスなどをご利用ください。 ID100-613。 日常生活に支援が必要な高齢者に介護予防・生活支援のためのサービスを提供しています。65歳以上の一人暮らしの方などへ、緊急連絡通報システム、機器の貸し出し、配食サービス、一食330円から570円まで、日常生活用具給付、見守りサービス利用助成、助成額は初期費用または最大3ヶ月分の月額利用料、上限1万5000円です。なお、緊急連絡通報システムと配食サービスは併用できません。寝たきりの方へ、寝たきり高齢者等見舞金支給、月3000円。寝具洗濯乾燥、これは一人暮らしの方も利用できます。訪問利用美容サービス、利用料は1回1100円、利用券を年6枚交付します。介護が必要な高齢者の家族へ、家族介護用品給付、認知症高齢者捜索支援サービス、月390円、他です。その他の福祉サービスです。福祉タクシー料金助成。対象は85歳以上の方です。愛の杖給付。対象は60歳以上の歩行が不自由な方です。60歳以上、65歳未満は、要介護、要支援認定、障害者手帳をお持ちの方に限ります。難聴高齢者の補聴器購入費を助成。対象は65歳以上の両耳の聴力が30から69デシベルで、市民税非課税世帯の方。助成額は
補聴器購入費の2分の1に相当する額、左右どちらか1台だけ、上限3万円、購入前の申請が必要です。在宅福祉サービスなどの内容や申請方法など、詳しいことは、高年福祉課28-9021へお尋ねください。在宅医療のご相談、ID10-12384。高齢者が自宅で療養する場合に、訪問診療や訪問看護に対する相談に応じています。地域包括支援センター、または高年福祉課28-9151にご相談ください。認知症初期集中支援チームをご活用ください。ID10-11748。専門知識を持つ精神保健福祉士、看護師などが認知症またはその疑いのある方、家族を訪問し、一緒に解決策を考えます。必要に応じて認知症の専門知識を持つ医師の訪問も行います。対象は市内在住の40歳以上で自宅で生活し、認知症の疑いのある方、または認知症で次のいずれかに該当する方です。1、認知症疾患の診断を受けていない方。2、認知症疾患の臨床診断を受けたが、医療・介護サービスを受けていない、または中断している方。3、サービスを受けているが認知症による症状が強く、どのように対応したらよいか困っている方です。お問い合わせ先は認知症初期集中支援センターアンズ 80-8262 です。地域包括支援センターのご利用を ID10-01018。高齢者に関する総合的な相談に応じています。対象地区と支援センターです。宮西、貴船、大志は、町中 85-8672。神山、今伊勢町、奥町は、安らぎ 61-3350。向山、富士、丹陽町、千秋町は、千秋 81-1711。西成、浅井町は、阿雲、51-1384。羽栗、北方町、木曽川町は、コムネックス、瑞穂、86-5333。大和町、萩原町は、萩の里、67-3633。おこし、この部中島、三条、大徳、朝日、改名は、大元会 61-8273 です。お出かけ広場のご利用を、ID10-14563。お出かけ広場は地域の皆さんが気軽に交流できる場です。健康づくりなど様々な活動を行っています。開催日時、活動内容、申し込みなどは各広場で異なります。詳しくはお尋ねください。マップは本庁舎、高年福祉課、美祭木曽川庁舎、出張所などで配布しています。航空機能向上プログラムのご利用を ID10-56418。 歯科医師などから航空機能の健康チェックや航空保険指導を無料で受けられます。4回コースです。対象は65歳以上の方。電話で認定医療機関へお申し込みください。詳しくは、かかりつけ医、または 一宮市歯科医師会24-2868へお尋ねください。後期高齢者医療に加入している方へ ID100-978 保険料通知書を7月中旬に送付します。6月1日以降に75歳になった方には8月以降に送付します。今年度の保険料です。医療分、所得割率 10.48%、 均等割 56,130 円、限度額85万円。子ども・子育て給付金分、所得割率 0.25%、 均等割 1,362 円、限度額21,000円です。資格確認書または資格情報のお知らせを7月下旬に送付します。85歳以上の方へ資格確認書を、84歳以下の方へ資格情報のお知らせを送ります。マイナ保険証を持っていない方や利用頻度が低い方には資格確認書を送付します。資格確認書での受診も可能ですが、ぜひ便利なマイナ保険証をご利用ください。愛知後期高齢者医療コールセンターを開設しています。電話番号は0570-011-558 です。通話料がかかります。受付は午前8時45分から午後5時15分まで、土曜日、日曜日、祝休日、年末年始を除きます。7月11日土曜日から8月30日日曜日までは、土曜日、日曜日、祝日も開設します。お問い合わせ先は医療助成課 28-8985 です。
リバーサイドフェスティバル写生画コンクールの入賞者が決定しました。 ID 10-75588。 30点の応募があり、主な入賞者は次の皆さんです。入賞作品は7月4日土曜日から26日日曜日まで、ツインアーチ138展望会にて展示します。視聴賞、木曽川東小学校5年横田ひなのさん。国土交通省中部地方整備局木曽川上流河川事務所長賞、浅井北小学校4年清原瑞希さん。市議会議長賞、稲沢市立千代田中学校3年杉本環奈さん。市教育委員会賞、北方小学校2年堀葵さん。木曽山線公園管理センター長賞、南部中学校3年西崎桃さん。以上の皆さんでした。お問い合わせ先は公園緑地課 28-8636 です。市の財政状況を公表します。 ID 10-75850。市の財政状況、令和7年度下半期予算執行状況を、ウェブページと資料コーナー、市役所本庁舎1階、微細木曽川庁舎1階で公開しています。お問い合わせ先は、財政課 28-8960 です。一宮西高道路の都市計画と環境影響評価に関する縦覧など、 ID 10-75730。 縦覧期間は7月7日火曜日から8月7日金曜日まで、 土曜日、日曜日、祝日を除きます。8月21日金曜日までに、県へ意見書を提出できます。縦覧場所は、県庁本庁舎都市計画課、市役所本庁舎都市計画課、環境センター北館環境政策課です。縦覧内容は、都市計画基本方針、案、環境影響評価方法書、説明会を開催します。日時は、7月20日祝日、午前10時から。会場は、萩原公民館。詳しいことは、ウェブページをご確認いただくか、内容は、県都市計画課、052-954-6515。会場は、市都市計画課へお尋ねください。お問い合わせ先は、都市計画課、28-8632 です。長寿を祝う金婚記念祝賀式。8月14日までに申し込みを。ID10-00992。金婚記念祝賀式は、11月2日月曜日に、美祭市民会館で開催します。対象は、1月1日現在、一宮市住民基本台帳に記録されており、引き続き市内に在住する次に該当する夫婦です。1976年に結婚した。1975年以前に結婚したが、やむを得ない理由により申請していない。8月14日金曜日までに、電子申請または本庁舎後年福祉課、美祭庁舎窓口課、木曽川庁舎総務窓口課、出張所にお申し込みください。祝賀式当日には送迎バスがあります。予約が必要です。一宮駅、千秋町出張所、丹陽町出張所、木曽川体育館発着です。お問い合わせ先は、後年福祉課 28-9021 です。スポーツ文化センターの指定管理者を募集します。ID10-75671。2027年4月からスポーツ文化センターを管理できる法人、団体を募集します。公募説明会を次の通り開催します。日時は7月8日水曜日午前10時から。会場はスポーツ文化センター。申し込みは7月7日火曜日の正午までに申し込み書を電子メールで送付してください。申し込み書、募集要項などは7月1日水曜日からダウンロード可能です。第1回提出書類の締め切りは8月7日金曜日の午後5時までです。お問い合わせ先は指定管理課 85-7080 です。地域文化広場、美祭文化広場の指定管理者を募集します。ID10-75682。2027年4月から地域文化広場、美祭文化広場を管理できる法人、団体を募集します。公募説明会を次の通り開催します。日時は7月10日金曜日午前10時から。会場は地域文化広場。申し込みは7月8日水曜日の午後5時までに申し込み書を電子メールで送付してください。申し込み書、募集要項などは7月1日水曜日からダウンロード可能です。第1回提出書類の締め切りは8月7日金曜日の午後5時までです。お問い合わせ先は指定管理課 85-7080 7080です。オフィス、賃借費用を補助します。ID、1066929。市内にオフィスを賃借する方に、賃借料、共益費の一部を補助します。限度額があります。詳しくは、ウェブページをご確認ください。お問い合わせ先は、産業振興課、28-8982 です。浸水対策施設の設置費を補助します。ID、1037544。対象は、雨水タンク、浄化槽転用貯留槽、透水性舗装、浸透マス、防水板。補助額は、雨水タンク、浄化槽転用貯留槽は工事費の9割まで。補助限度額があります。その他の補助額など詳しくは、ウェブページをご確認ください。申請など詳しいことは、設置前にお尋ねください。お問い合わせ先は、治水課28-8642です。ふるさと融資制度をご利用ください。ID 1002694。ふるさと財団の協力により、法人の民間事業者に無利子融資を行っています。対象事業、次のすべてに該当する事業です。1、公益性、事業採算性、低収益性などの観点から行われる。2、一人以上の新規雇用が見込まれる。3、用地取得などの契約後、5年以内に事業の営業が開始される。4、市の総合計画など諸計画に整合する。お問い合わせ先は、政策課28-8952です。戦没者等のご遺族へ、特別弔慰金の請求はお済みですか ?ID 1032645。2025年4月1日時点で、戦没者等の死亡当時のご遺族の中に、公務扶助料や遺族年金などを受ける方がいない場合、特別弔慰金を支給します。支給対象者、請求方法など詳しくはお尋ねください。請求期限は2028年3月31日まで。支給内容は、額面27万5千円の記名国債、5年償還です。お問い合わせ先は、福祉総務課 28-9015 です。市民病院だより、その痛み、動脈硬化かも。歩くと足が重くなったり、胸が締め付けられたりするように感じたことはありませんか？もしかしたら、心臓から全身へ血液を送る動脈が固く、狭くなって起こる動脈硬化の症状かもしれません。動脈硬化の原因は主に加齢ですが、喫煙、高血圧などがリスクを高めます。放っておくと血流が悪くなり、胸の痛みや息切れが起こる狭心症や、最悪の場合は心筋梗塞につながる恐れがあります。市民病院では、患者さんの状態に合わせて、カテーテルによる治療や、バイパス手術などの最適な治療を行っています。少しでも心当たりがあれば、早めに受診することが大切です。あの時受診していればよかったと思わないように、かかりつけ医やお近くの医療機関に相談しましょう。お問い合わせ先は、市民病院地域医療連携室 71-1911 です。これで市政ニュースを終わります。